こんばんは。
こんばんは。
チンデラチンスポットキャストです。今日も鼻声でお送りします。
はい、肋骨が折れたままお送りします。
はい。なんで肋骨折れたんですか？
花粉症でくしゃみをしすぎて、
はい、
肋骨が折れました。
はい。
痛いです。
はい。
はい、
今日はまずはバベルの塔展に行った話。
はい。もう初日ね。
初日行っちゃいました。
バツッと初日行ってきました。
お昼にね。
ええ。
意外とねお昼空いてましたね。
まあそうですね、平日だったんでね、
うん、よかった、ま
あ、平日の昼間に何をしてるんだって話ですけども、
いやいやいや、
すごかったですね。
いや、とってもいい展覧会でしたね。
いや、素晴らしい展覧会でしたね、
うん、
もうちょっと今年ナンバーワン。
あ、もうですか？
候補。
いや、私いっぱいあるな。
あ、いや、すごい良かったですね。
そもそもそのバベルの塔っていう絵は一体何なのかと。
はい、ああ、そこからですね、
はい、
このバベルの塔っていうのは、まあ、つまり人間が、
はい、
もう昔はその一つの言語を持って、
はい、
みんなで協力して、天まで届く塔を作ろうぜという話になって、
はい、
その天まで作る巨大な塔を作り始めたと、
はい、届くね、
で、うん、そう、天まで届くね、
うん、
で、それを神様が天で見てて、
うん、
おいおい人間よ、ちょっと、
うん、
調子に乗るなよと、
うん、
ね、でその神の怒りを買って、
はい、
そのバベルの塔というものがいきなりこう神の力によって、
はい、
壊され、
はい、
そして人間が その、うん、それぞれ別の言葉を喋るようになってしまったという、
うん、
まあ、偶話に基づいて、
うん、
描かれた絵なんですけれども、うん、まあ、それね、そういうだから今は世界中でいろんな、うん、点でバラバラな言葉が、
うん、国境が生まれ、
そう、国境が生まれ、そうそうそうそう、
うん、
そういうことですね、
うん、
という、絵を、
はい、
まあ、ブリューゲルという画家が、
はい、
描いたんですけれども、まあ、うん、そのブリューゲルが描いたバベルの塔の絵が、
うん、
東京の、
うん、
東京都美術館に、
はい、
やってきたと。
そうですね、
いうことですね。
しかもね、2枚描いてるんですよね、ブリューゲル、まあ、3枚描いたんだけど1個なくなって、
そうですね、ブリューゲルが一応今現存してるの2枚、
うん、
でそのうちの2枚目ですね。
大きいバベルとちっちゃいバベルがあって、ちっちゃい方が来てるんです
ね。そうですね、まあ、ちっちゃいバベルというは言うんですけれども、うん、実際はこの、ね、その後に描かれた、まあ、今回上野に来たバベルの塔なんですけども、
うん、
はの方が結構スケール感が大きくて、あの、なんていうんですかね、まあ、あの全然迫力がある名作だとは思うんですけれども、ね、
大きさは小さいけど、
そうですね、まあ、ね、最初に描かれたバベルの塔っていうのが、
うん、
1563年、
はい、
で、まあ、今回その東京にやってきたバベルの塔の絵は、
うん、
1568年ですね。
何年違いですか？
5年ですね、はい、5年後に描かれた、
うん、
まあ、やっぱり、ね、5年寝かせて描いただけあってね、
うん、
もう全然この今回来た方が、
はい、
あの素晴らしいバベルの塔だったんですけれども、
うん、
はい、
ね、すごくこうバベルの塔についての解説が詳しくて、あのいろんなこと知り
たんですよね。今回ね、企画というかね、あの、うん、学芸員がすごく良かった、ね、学芸員ですか、あの今、日本のがん呼ばわりされてるでおなじみの学芸員ですけれども、あの、うん、今回のこの企画に関してはすごくいい企画だったと思います、
うん、それでね、あ、みんなねちょっと思ってたんですけど、あれ、これローマのコロッセオに似てない？
そうですね、
うん、やっぱローマのコロッセオがベース、
やっぱベースでしたね、
うん、ではないかということですよね。
でね、私前からねずっとこのバベルの塔ってね、あの、うん、絵を、まあ、写真とかで見てたんですけども、
うん、
なんかすごくバランスが悪いじゃないですか。
はい、気持ち悪いですよね。
こうまず、ね、なんていうの、水平が合ってないし、
うん、
その、うん、なんていうのかな、すごく不安定な構図で、
うん、
こう見てすごくこう不安な感じになるじゃないですか、
はい、
ただこれね、そのまあ、もしかするとその今回見て思ったのは、これ螺旋のこうスロープでこうぐるぐると上に登っていく、
うん、
いわゆるこう何ていうんですかね、まあ、サザエ堂じゃないですけども、
はい、
そういう螺旋のスロープの塔なのかなと。だからこうちょっとこう斜めってるのかななんて思って、
うん、だからね、本当の立体を平面化したら本当にこんな絵になるか
な。いや、なんないですよね、なんないですよね、うん、だってあまりにもこう、
うん、
斜めすぎるし、
うん
うん、あのだ解釈としては楕円形で、
うん、
螺旋のスロープの、
うん、
その塔だと、まあ、こういう感じになるかなぐらいの感じですかね、
うん、
まあ、だとにかくもうなんとなくすごい不安定な構図で、
うん、
でしたね、
うんうん、なるほどなるほど、うん、それで今回のってなんかだいたい500年前の絵がたくさん来てたんですよね。
あ、そうですね、あの基本的にこのバベルの塔が来ますっていう売りなんですけれども、うん、あの展覧会全体のコンセプトとしては、うん、その16世紀のオランダ絵画の、
うん
紹介というのがまあ全体的な統一のテーマだったんですね。で、まあそのまあ、このバベルの塔はね、その1568年ですけれども、
はい
結構ねその16世紀の初めぐらいから の、 そのオランダ絵画の特徴みたいなものをずっと説明しつつ、
うんうん
まあ、最後にドーンとバベルの塔がやってくるという、
う、ね
う
ん、ストーリー、
まあそうですね、あの流れになってたんですけれども、うんうん、あの16世紀のオランダ絵画ってすごい面白かったですね。
面白かったですね、実にね、うん、まだこうなんと遠近法が使われてなかったりして、
そうあのイタリアとかではもう、ね、いわゆるルネサンスの時代ですから、
うん、
あの結構パース、ね、その透視法とかがある程度確立されてたんですけれども、
うん
うんオランダにはまだその
遠近法が来てない、
あの二点透視法とかね、
うん、
そういうあのパースの技術がまだなかったんで、
うん、
結構街並みとかがすごい点でバラバラ な、
そうなんですよ、
ね、ぐちゃぐちゃした感じでね、すごく面白かったですね。
人の身長に対してね、建物の大きさがめちゃくちゃだ
ったりそうそうそう、結構パースがむちゃむちゃですごい面白かったですね、う
ん、そこはまあね見てて奇妙な感じにはなるんですけど、
そうですね、
それでね、あの名もなき人たちの作品が結構最初の方にあって、
あそうそう、あの当時のオランダ絵画っていうのは、うん、あんまりその絵を描いた人の名前を入れてなかったらしいですね、うん
ね
なので、
うん、
作家の名前が全然わからない、
うんうん、適当な感じで ね、
そうですね、
うん、刺繍っぽく
自分を
描く人とか ね、
そうそう、
とかね、
枝葉の刺繍の画家なんていう名前の人とかがいて ね、
うんとかねうん、なんとかと呼ばれていた男と か、 なんか、
ね、そうそうそう、本当そんな感じでね、すごく面白かったですね、うん、
その無名の人たちの点ね、あの着てたものは
結構傑作が多かったですね、うん、
そのキリストがね、うん、処刑台に登らされるまでの過程を、
あそうそう、
全部同じ箱というか、
そうですね、あの一応タイトルが今手元にあるんですけども、うん、十字架を担うキリスト、
うん、
貼り付け、
うん
十字架効果、
はい、
埋葬のある三連祭壇画っていうんですけれども、うんまあ、いわゆるこうなんですかね、3つの祭壇画があって、
うん、
真ん中にこう、ね、十字架に貼り付けられたキリストがいて、ね、
足元にマグダラのマリアがいて、そこに至るまでのその時系列を全部作ってあって、
そうですね、
うん、
あの十字架に貼り付けられる、
うん、
で十字架から下ろされる、
うん、
でなおかつ最後はもう埋葬されるっていうシーンをこう、うんま、なんていうんですかね、もうこうちょっと漫画的なね、うん、あの要素ってかな、
ね、
でな手法でこう表現している祭壇画があって、
そう、それ半立体だから、でしかもケースに入ったような形なんでパタンと閉められるような、
ね、あそうですね、うんあれはすごくよくできてましたね、
いいものでしたね、
うん、
うん作品も良かったし、他のも結構下手
で、あ結構下手馬っぽい感じのね、
うん、下手馬なんだけどものすごい書き込みがすごくて、
そうあとはね、作品の保存の状態がすごく良かったですね、
良かったですね、修復してるんでしょう、
もちろん修復はしてるけれども、うん、とてもそのね、そんな、
う
ん、500年前の絵とは思えないようなすごいこうキリッとしたこうエッジが立った絵で、もともと多分かなり書き込む、
うん
絵が多かったんだと思うんですけどね。
そ
うですね、うん、
その髪の毛の描写とかレースね、
そうそうそう、あのレースの模様とかね、
うん、
すごいこう綺麗に描き込んでましたね。
ものすごい密で描いてんのに全体のデッサンが狂って顔の作用がぐにゃぐにゃっていう、そうそう、ね、下手っていう、
力の込めるところがいろいろ間違ってる感じがすごく、ね、なんかオランダ絵画ってなんとなくイメージってもうちょっときちっとしてるかなってイメージがあったんですけど、
ね、500年前のはね、
意外となんかこう下手馬っぽい感じで良かったですね。
結構ねぐにゃっとしててね、目が異常に離れてたり、
あそうそうそうそう、
うん、鼻が潰れてたりなんか、
そうですね、ちょっと頭だけが妙にでかかったりとかね、そんな絵が多くてこう親しみが、
そうなんですよ、ね、だから最初の部屋で結構ニヤニヤしながらね、面白いな、
意外と導入部が良かったですね、意外とこうこいつらなんか 話せるやつだなみたいな感じで、
だからそのなんていうの、名前だけで見に来ちゃうとね、なんだ無名の作品こんなに並べて何って思う人もいるかもしれない
けど、そうそうそう、意外とこうにやりとする、
いやそんなこと
名作が多かったです
ね、味わい深い作品が多かったです、
うん、かったですね、
とても、うん、そこからね、あの私たちが大好きなヒエロニウムスボス
ボスですね、
昔僕のボッシュって言ってた
けど、ね、僕の心の中で今でボッシュって呼んでますけれども、
うん、ボスの作品が来てる
っていう、そうですね、まあ、やっぱりオランダのその16世紀の前半のスタートへはもうこのボスなわけです、
うん
ね、でね、そのボスの作品がね、
少ないんですよね、
あの新作と言われてるのは25点、
新作というのはリアル
だ、ね、リアル、あの
本当に本物の作品ね、
そうそう、本物と言われてる作品が25点しかない、
うん、しかない、
ね、そのうちの2つが ね、
そうで、その何、絵画は15点ね、
そうですね、
ええ、10点がそう、
もうほとんどないですよね、要は、
うん、そう15点しかないんですよ、うん、
でも代表作といえばね、
うん、
あの快楽の園ですよね、もういろんな変な、うん、こう幻想的な
悪魔とかね、
そうそうそうそう、
快楽の人の様子とか ね、
謎の変な、ね、お花のタワーとかね、ものすごい、もう16世紀にこんな絵を描いてたのか、お前っていうね、
いや不思議な絵ですよね、
不思議な絵なんですけども ね、
まあ、
その、
ね、
その絵は来てないんですけれども、まあ、今回は2点、
はい、
あのまあ放浪者、
はい、
かっこ行商人っていう絵と、
うん、
まあ、あとは、聖クリストフォロスっていうね、
うん、
2点が、来まして、ね、でまあ、その2点とも素晴らしかったんですけれども、
でまたね、その絵にたどり着くまでに、そのそんなに大きくない絵なので、細部を全て拡大して、ね、解説をの写真を見ながらその絵にたどり着く、
そこもやっぱね、企画のすごくうまかったなっていう点だと思うんですけども、うん、こう細かいディテールをアップにしたパネル展示で、
うん、
ここはこうね、例えばこう、ね、放浪者っていう、ね、うん、絵だと、
うん、
その、まあ、放浪者の例えば左右の足の履いてる靴が違うとかね、
うん、
つまりこの人はすごく貧しい人ですよっていうことを表現してますよみたいなことをすごい説明してね、
うんうん、なんだっけ、猫の毛皮かなんか腰につけて、
ね、あ、そうそうそうそう、なんか毛皮を腰につけて、うん、柄杓を持ってるので、つまりこの人はその定まった職を持ってない人ですと、
うん、
で背後にある家がね、
うん、
あって、
面白かった ね、
ね、そこはまずあの屋根の上にこう
花瓶
を刺してあっ て、 あってで、
鳩小屋になってる、
そう、妻の部分が鳩小屋になってて、
うん、
で白鳥の看板が出てると、
うん、
それらは全てその召喚ですね、
娼婦、うん、の館、
娼婦の館を意味してると、
うん、
そういう象徴であると、
うん、
つまりその放浪者っていうのはこう、
うん、
後ろをね、
うん、
後ろにあるそのまあ売春靴というか、
うん、
召喚をチラッチラッとこう名残惜しそうに見ながら、
うん、
ああ
どうしよっかな、
よかったなみたいな感じで、
そうなの、
名残惜しそうに
こう、どうしよっかなじゃないの、
ああ行くかどうかってこと、まあどうなんですかね、なんかものすごくこうね、
うん、
こう未練がましいというか恨めしそうな目で、
うん、
その召喚を見ながら、
うん、
歩いていくというね、うん、なかなかこうね、あのヒューマンチックな絵で、
ね、またね、よく見えないんですよね、細部がものすごく凝ってて、ね、
ものすごい細かく描いてあるんで、
うん、
で結構寄っては見れるんだんですけれども、うん、なかなか細部まで見れないんで、
ね、
あのもしこの後ね行かれる方は、うん、あのちょっと単眼鏡かなんか、
ね、
スコープかなんか持ってって見られた方がより細かく、
うん、
見れる。で、ね、この絵でもって、ね、すごく気になったのが、
うん、
この召喚の館の物陰でね、
うん、あ、そう
ですね、立ってる男の人がいて、
うん、
立ちションしてるんじゃないかって
なんか、ね、
思ってよく見たんだけど、うん、どうしても見えなくて、なんかお股からちょろちょろってこう、
うん、
線が一本引いてあったような気がするんですけど、うん、だそれなんかもね、
うん、
もしかしたらその単眼鏡とか持って見たら、
うん、
見れたのかもしれないですね。
一応でもそういったパーツが全部拡大してあって、うん、そこにたどり着くまで見れるので、
そうですね、うん、一通り説明を、ね、うん、レクチャーを してもらってから本作をドンと見るっていうね、
うん、そうなんですね、
うん、で、ね、その聖クリストフォロスっていうのもその、うん、まあ巨人が、まあ、巨人ってどうですかね、うん、もう本当牛久大仏みたいな、
うん、
どでかい人がこう川をあの赤ちゃんを背負って川を渡ってる絵なんですけれども、うんうん、まあそのまあ、一応話としてはその、 その、ね、伝説の巨人が赤ちゃんを背負って川を渡るにあたって、
うん、
どんどんどんどん赤ちゃんが重くなっていくんでね、子泣きじじいみたく、
そういう日本の、ね、話にもあります
よ ね、 ね、でなんで重くなってたんだろう、おかしいなって言うと、
うん、
実はその背負ってる、ね、
うん、
赤ちゃんが、
うん、
そのキリストだったと、
そうですね、
うん、だから重いのかみたいな話だったりね、しますね、う
ん、そんないでね、
う
ん、
そうそう、
その後ろよく見たらなんか熊をね、仕留めた熊を首吊りにしてる
漁師が
描いて
あったり、 がいたりとかね、あとはもう花瓶をくり抜いたね、うん、もう本当にあのボスの快楽の園に出てくるような、
そうそうそう
ね、あの花瓶をくり抜いた中に小人が住んでるみたいな、
ね、
すごいこうちょっと不思議な、
うん、
ちょっとねその当時としては考えられないぐらいこう幻想的な、
うん、そうですね、
絵画がね、
そうだからそのボスの絵が生まれるまでに、うん、まあ、その最初のね無名の人たちの絵を見ながら、
うん、
こうなんとなくそのボスっぽいこう片鱗がそこに見えてくるわけですよ ね、
そ, うですね、う
ん、それであの不思議な快楽の園っていう絵ができるまでの過程を、うん、
下地をね、
うん、下地が、うん、あ、なるほどなるほど、これであれが生まれるのか、
そうですね、
うん、っていう
で ね、 ボスがこう登場してきて、うん、そうするとやっぱボスってすごくこうその、
うん、
いわゆるこう百鬼夜行みたいなね、
うん、
あのまあ今で言えば水木先生、水木しげる
先生みたいな ね、まあ、そうですね、キャラクターを生み出す天才だったっ
ていう、うん、そうですね、あのもう妖怪みたいなね、うん、不思議なこうキャラを次から次へと作ってって、うん、それがもうだから当時の16世紀のオランダでもって大ヒットしたんですよね、
うん、結局快楽の園っていうのはやっぱりすごい革命っていうかね、あの絵が現れて
もう大ブレイクしたわけです ね、 それで、でそのそれまではそのキリスト教を題材にしてた、
うん、
結構オーソドックスな絵画しかなかったものが、
うん、
いきなりその幻想絵画っていうジャンルに一気に花開いたわけですね、
うんうん、まあ、みんな怪物描いてみたかったんでしょうね、
そう結局やっぱね、うん、みんな怪物が好きなんだね、
うんうん、
怪物とか妖怪とか ね、
でその次のコーナーがなんともそのボスのコピーをした人たちの作品、
そうですね、あのボスをパクったやつら
が、そうだから丸写しした人もいれば、ね、イマジネーションを受けて似たような絵描いた人もいれば、
でボス自体がその、うん、まあ、自分のファクトリーというか工房を持ってたので、
うん、
そういった、ね、後継者たちの作品とかね、
うん、
そういうものがいっぱい出てきて、もう本当に妖怪、
うん、
ね、大行列みたいな感じね、
そう、しかもね、うん、やっぱ真似はそんな良くないっていうのも
よ
く
わかる、ね、そういまいち面白くない、ね、
でその中からね、ひときわうまいというかうまいボス の、 その後継者がドーンと現れるわけですよ、
それが
ブリューゲル、
ブリューゲルなんですよね、
う
ん、
第一世ですね、
そうですね、
ブリューゲルのお父さんですね、
まあ、そのバベルの塔の作者ですね、
そうそうそう
そう、でブリューゲルがね、いろんなこう、うん、そういう妖怪絵画を描いてて、
百鬼夜行をより上手に描いてた、
ね、そうですね、うん、抜群に面白かったですね、やっぱりブリューゲルは、う
ん、ブリューゲルもあんだけね、あの見たことない作品結構来てました
ね、来てましたね、なんとなくね、ブリューゲルってこう民衆画家って言われてるけども、
そうそうそう、
意外とやっぱ妖怪絵画、
うん、
面白かったですね、
で、うん、あ、ブリューゲルすごいなって言って、そして最後の部屋ですよ、
でね、でバベルの塔ですね、
バベルの塔を 超拡大してあって、
そうですね、あのまず壁紙がもう、
うん、
ね、拡大したバベルの塔になってて、
うんうん、
でバベルの塔って実はものすごいディテールを細かく描いてるね、
窓の形が一個ずつ違う、
そう、一層ずつ違う、七層の塔なんですけれども、うん、下から上に行くに従って、うん、どんどんこう新しい様式の、
うん、
窓になってる、
ね、時代がこう一個ずつ、
ね、つまりもう何百年もかかって作ってる塔なんだぜっていうのを言いたい、でなおかつね、その途中、うん、途中にね人がいっぱいいて、
うん
うん、
でね、漆喰を塗ってる人たちがみんな白い粉をかぶって、
あ、そうそうそうそう、
ね、ウォーボーイズみたいになってたりとか、
本当ですね、とかね、レンガを積んでるところはね、
うん、
その部分だけこう赤い筋になってて、
うん、
ね、一生懸命みんながレンガを上に持ち上げてるシーンがあったりね、
そう、
でも現物の作品を見ても全然わかんないですよね、
うん、あまりに小さすぎて、小さすぎてね、人間の姿はね、でそれを拡大してあって、でその拡大した模写もね、芸大でやったりとか、
あ、そうそう、芸大の修復家の方たちが、うん、その、3倍 300% のバベルの塔を模写にし、うん、模写して、
うん、であとやっぱ CG でね、 3D で
描き直して、そうですね、
全部説
明して、もう
細かい解説を入れて、
あれなかったらちょっと本当わかんないですよね、
うんうん、でさらには大友克洋さんがね、漫画家の、
あ、そう、あのバベルの塔の断面図というかね、
うん、
こう輪切りにした
あの
バベルの塔を描いたりとかね、本当見どころ満点でしたね、
うん、ちょっとでも本物はあんまり近寄りませんでしたね、 ちょっと薄暗いし、まあ、
例えばね、例えば目の前で見ても小さすぎてちょっとよく分かんないですね、
ミリ単位の筆で書いてる
ますね、なので ね、このバベルの塔展行かれる方は土日は避けた方がいいかなと。
いやまあでもそうやってその最後のね一点にたどり着くまでの工程が丁寧にね、
そうすごくこうドラマチックに演出されてましたね、すごくいい企画だったと思います。
そうですね、はい、というわけで今日はバベルの塔のお話をしただけで、はい、
あら
時間が来てしまいましたよ。バベル尽くし
で、おすすめです。ぜひ行ってください。
そうですね、最近のやっぱり美術展は一筋縄ではいかないというかね、
いろんな企画でねこう見せるものが多いんですけども、今回特に私はすごくいい展覧会だと思いました、
はい、建築的にもね不思議な、
そう基礎建築というかね、創造建築マニアの方は、はい、ぜひ行ってください。
はい、それではまた、はい、
おすすめです。
はい。